お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話しいただきます。本日は琉球大学病院リハビリテーション部理学療法士の峰明先生とお電話で、つながって収録させていただいております。ですので少し流れの中でお聞き苦しい場面があるかもしれませんが、ご了承くださいませ。はい、先生。
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
峰と申します。
はい、本日は心臓リハビリテーションについてということなんですが、まずこの、はい、心臓リハビリテーションっていうのはどのようなリハビリになるんでしょうか。
はい、心臓リハビリテーション、まあ、少し聞き慣れてない方もリスナーさん多いかと思いますが、はい、一般的には心臓病の患者さんが、まあ、落ちてしまった体力を回復する、で、まあ、体力を落としてしまうと自信も、健康や体力に対する自信も落としてしまいますから、はい、自信も取り戻すと、でその結果、まあ、快適な家庭生活や社会生活に復帰、まあ、するようにするお手伝い、また病気の再発や再入院を予防することを目指して行うような取り組みのことを心臓リハビリと定義されています、うん、で、その心臓リハビリは、はい、主な内容としては運動療法と生活学習、またカウンセリングなどが含まれております、
うん、運動療法、まあ、生活学習、はい、カウンセリングが、はい、実際に体を動かしながら、また精神的な部分もやりながら、この生活を、まあ、さらにこう、なんていうんですかね、リハビリすることによって、元の状態に戻していく、さらにそれ以上にしていくというところになってくるんですね、先生。
そうですね、やはり先ほどお伝えしたように、心不全や、心筋梗塞など、心臓の機能が大きく落ちてしまった患者さんは、心臓の働きが低下しているのは、まあ、当然なんですけど、その結果、安静生活を長く続けてしまうということが、まあ、その特徴であります、
はい、
なので、結果として、運動の能力や体力、筋力が、低下してしまうことが、極めて多いわけですから、まあ、そのような方の、まあ、トータルなサポートというふうにご理解いただければよろしいかと思います。
うん、先生ね、本当にあれですよね、安静生活というか、まあ、はい、自分で、まあ、ベッドの、まあ、横になっている状態でというところになってくると思うんですけど、私も、はい、2、3日、ちょっと床に伏した時があって、
はい、
その時に、本当にその、まあ、体力がすごい落ちてるなっていうのを実感したことがあったんですよ。
はい。
これもだから、ね、こう、心臓のね、疾患でという方は特にさらにもうそれを実感されるんだろうなと思ったんですけれども、結構な体力落ちますよね。
はい、うん、今、聞かせていただいたエピソード非常に重要で、
うん、
まあ、我々、まあ、まあ、健常人というか、そんなにこう、健康に大きく不安がないような、
はい、
一般成人でも、まあ、2、3日何かしらの理由で、ベッドに寝てしまう、もしかそれに近いような生活になった場合でも、うん、起きるときに相当きついというか難儀してしまうことが、はい、まあ、よくあります。
これ
医学用語ではそういうことを肺葉症候群、機能を使わないことによって低下してしまった、うん、まあ、症候群というふうな定義なんですけど、やはり筋力が落ちてしまう、バランス感覚が落ちてしまう、
うん
う
ん、
また起きるだけでもめまいなどが生じてしまうというふうなこともありますが、うん、やはり心臓病の患者さんはそれに加えて、もともと心臓の機能が大きく落ちてしまってますの で、
です、ね、
そのような、うん、体力の落ち込み具合というのが、まあ、一般の方よりはかなり強く、また早く出てしまうということが特徴になります。
そうですね。いや、でも本当に大変だと思います。少しずつだとは思うんですけれども、まあ、実際、はい、どういった、何ですかね、先生、こう指導になっていくんですか？
例えば、まあ、私たちども、琉球大学病院は、はい、いわゆる救急病院、急性期病院ですから、うん、まあ、急性心筋梗塞で来られる、もしくは、心不全を、すごく悪くしたということで、救急入院か、もしくはそれに近いような、はい、状態で入院される方が多いわけですから、うん、例えば、心臓のカテーテル治療をされるとか、
はい、
まあ、例えば心臓の血管外科、いわゆる、心臓の外科手術を受けられるという方がやはり多いという特徴があります。なので、もともとの心機能の低下に加えて、まあ、大きな手術を受けられたとか、
はい、
カテーテル治療などを受けられたということで、やはり非常にこう、医療的に、十分な注意を払う時期から、はい、早くリハビリを行うというのが特徴がありますので、
うん、
例えば心臓外科手術後であれば、もう、まあ、1日の2日目ぐらいは、ICU に入室されますが、
うんうん、
もうそのタイミングからリハビリをスタートしていますね。
すぐなんですね、先生。
まあ、基本的にはもう患者さんの状態が安定化しているのを確認したら、うんうん、まあ、なるべく早く入るということが、まあ、琉大病院のコンセプトのみならず、うん、基本的にはもう日本国内、まあ、海外での一般的な、
うん、
早期の心臓リハビリテーションのスタートということになります。
そうなんですね。まあ、先生、そうやって、まあ、今、質問が、ちょっと飛んでしまいましたけれども、申し訳ないです。で、実際この、心臓リハビリ、まあね、本当にこの心臓疾患を持たれた方に対する、はい、まあ、迅速な、まあ、いち早いリハビリを始めるっていうところになってくると思うんですが、こう、運動療法とはどう違ってくるんでしょうか？
はい、先ほど申し上げましたように、心臓リハビリっていうのは、もう運動療法と、まあ、生活指導、また、カウンセリングなど含めたのが心臓リハビリですから、うん、まあ、運動療法は心臓リハビリの、まあ、大事なところの一部分というふうに認識されていただければ結構かと思います。
あ、含まれているということですね。
そうですね。はい。で、まあ、立つのもやっとこう、起きるのもままならないといった状態の方であれば、うん、私たちリハビリ技師や、看護師さんが、それこそ ICU や救急の、まあ、ER 救急ですね、救急対応室から、うん、起きていただくようなリハビリを開始しますし、
はい、
ある程度こう患者さんの状態が安定していたのが確認できれば、うん、病棟を、まあ、60メートル少し歩くとか、
うんうん、
100メートル程度歩くっていうような、生活場面の歩行訓練などもしますし、
はい、
まあ、だいぶ落ち着いてきた方であれば、うん、心臓リハビリテーション室と言いまして、
はい、
心臓病の患者さん専門のお部屋を構えてますので、そこで心電図などをつけて、
うん、
自転車を漕ぐような、いわゆるエルゴメーター運動、はい、固定式の自転車の、うん、運動を20分とか30分、頑張っていただくというところまでありますので、うん、はい、患者さんの状態に応じて運動の強度や時間というのを調整させていただいてます。
はい、で先生、これどれぐらいの、まあ、その患者さんのですね、症状、はい、まあ、なんですかね、はい、治っていく速度で変わると思うんですが、どれぐらいのリハビリ期間っていうのがあるんですか？
そうですね、まあ、リハビリの期間という非常にいいご質問をいただきましたので、
うん、
まず、まあ、医療法規上、診療法規上の、リハビリの適用期間ということであれば、心臓病の患者さんが、心臓リハビリを開始した日から150日以内が医療保険の対象期間となっています。
うん、はい、150日、
で、うん、そうですね、150日、ただ150日を超えたからすぐに保険が使えないというわけではなくて、そこは主治医との、はい、まあ、相談で、主治医がまあリハビリをすることで、その方の体力や心機能が維持もしくは改善する見込みがあるというふうに判断いただければ、うん、150日を超えた範囲でも継続的に行えることが、あります。 で、実際はその心臓リハビリの、期間ということを申し上げると、例えば琉大病院では、心臓の手術をされた場合は、最近はもう、そうですね、3週間以内での退院というのが一般的でありますから。
はい、3週間以内。まあ、150日というのもかなり短いな期間でできるわけですね。
つまり、入院期間が3週間でありますから、入院中はもう、必ず、私たちが、ほぼ付き添いのリハビリをやります。で、他の病院によってはその外来のリハビリということで、通院型のリハビリをその後、3ヶ月ないし4ヶ月続けるところもありますけれども、琉大病院は基本的には外来の心臓リハビリを積極的には行ってませんので、入院しておられる、例えばその2週間なり3週間なりで、お家に帰っていただいた後の自主トレの方法などもお伝えして、なるべくご自分でお家での、リハビリができるような、サポートをした上で退院していただく。また、そのことに不安をお持ちの方は、その方のご自宅の近くの外来の心臓リハビリを受け入れられるような施設をご紹介して、そこに通院していただくといった、フォローまでもさせていただいております。
そうしていただくと本当安心ですね。あまり、やはり入院生活って長ければ長いほど、本当なんかこう、精神的にも参ってくるじゃないですか。
そうですね。
ですけど、それをね、なるべく殺瞬間程度で、自宅で、自分でリハビリができるようになるまで、指導していくという形を今取ってるわけなんですよね。
そうです。
患者さんのこの治り具合によっては違ってくるとは思うんですが、そういうふうな形をとっていただいて、でもその後のサポートもしていただけるということであれば、やはり患者さんにとってはね、安心ですね。
そうですね。3週間というのはあくまでも心臓の手術をされた方。例えば、心筋梗塞の方で早い方は、10日ぐらいで帰られる方もありますし。
そうなんですね。
修繕だとすごくその、入院期間が幅がありまして、やはり1週間程度の退院の方もいれば、月単位という方もおられます。ただ、ほとんどの方にやっぱり共有されている悩みは、やっぱり入院期間が延びるということは、ご本人さんの負担だけじゃなくて、例えば経済的な負担とか、
ね、
ご家族の、
はい、
ご家族がこうサポートし続けているというところの負担もありますので、
本当そうですね。
やっぱりいずれに、そうですね。いずれにせよ、長く入院しないように、なるべくその患者さんが、安定しているのを確認して、早くリハビリが入って、必要以上に長く入院しなくてもいいような形に、筋力をつけるとか、体力をつける、お家に帰ることに自信を持っていただくということの取り組みを、リハビリでも行っております。
先生、これはもうリハビリテーション部、の理学療法士の先生たちだけではなくて、いろんな科の先生たちが一緒にタッグを組んでやっていくということですよね。
そうですね。やはり今の医療はリハビリだけでは完結しません。例えば心臓手術をされた場合は、心臓血管外科の先生や、その後集中治療で管理される集中治療医の先生、また専門のナースさんは、非常にその我々にとっても大事なチームパートナーでありますし、最近では薬剤師さんとか、臨床工学技師の方々にも、リハビリという形で、関わっていただいてますので、やっぱり今の医療というのはもういろんな職種が、
一緒になって、
お互いそうですね、一緒になって、患者さんを、サポートするということが、基本であります。
はい。先生、この、3週間で退院することができて、で、さらに自宅でのリハビリも続けていくということになると思うんですが、このリハビリっていうのは、終わりがありますか？
どうでしょうか？非常にこれも、いい質問で、入院してリハビリを始めましょうということを患者さんにお声をかけたら、まずその、今のご質問をいただくことになります。つまり、いつまでリハビリをするんですかということは、やはり、よく聞かれる質問なので、大事な質問だと思っています。その質問に対しても、生涯にわたってリハビリを続けましょうと。 入院して、はい、退院したら終わりですよではなくて、うん、まあ、あなたが、まあ、今後生活していく中で、うん、その生活においてリハビリは欠かせるものではないですよと。だから、うん、一度ならずともこの心臓を悪くさせてしまった方が、
はい、
再び悪くなる可能性はゼロではないわけですから。
そうですよね、
はい、必要な運動をするで必要な、お薬を飲んでいただく、うん、まあ、食事の制限を守っていただくっていうふうなトータルなリハビリっていうのは、うん、病気を悪くさせない、なるべく入院を、再入を防ぐという観点からは重要となってますので、うん、やはりそれはもう生涯にわたって頑張って取り組んでいただきましょうと。
いや、でも、
ということが強調してお伝えしています。
本当、は
い、
そうですよね、先生。心臓病で、まあね、こうやって手術を、大きな手術をして、まあ、一命を取り留めたっていう患者さんの方が多いわけじゃないですか。うん、そうなった時にね、やっぱりこう、この、まあね、生き延びたと言ったらあれですけれども、ね、この、
そうですね、
まあ、命をやっぱりこう、これから先も、まあ、病気にならないように健康な状態で、やっぱり保っていこうと思った時には、はい、もう生涯にわたってっていうところは、やっぱりちょっと厳しい、ね、言葉ではあるかもしれませんけど、はい、もうこれはそうしていかないと、本人の、ですよね、先生ね。
まあ、体力が取り戻ったから、もう、やらなくていいやとか、だいぶ、心臓の機能も良くなってやって言われたからもう運動しないって言われちゃうと、
うん、
まあ、その日からまた悪くなっていったりもしくは悪くなっていったことに気づかない生活をしてしまうリスクがありますので、うん、やはり生涯にわたって心臓リハビリを続けましょうと。ただそこに説得力じゃなくて、なんていうんですかね、根拠、
はい、
きちんと、じゃあなぜ生涯にわたってリハビリをする必要があるかということは、うん、きちんと説明しないといかないと思ってます。つまり心臓のリハビリの効果をお伝えすることも、うん、大事なことで、
はい、
まあ、心臓リハビリテーションの効果というのは非常に今多くの研究によって検証され、
うん、
かなりの、まあ、効果が証明されてきてます。まあ、例えば運動能力を維持向上させる、体力や筋力を、まあ、向上する、でそれに伴って心臓の負担を軽減するということも明らかになってますし、
はい、
動脈硬化を悪くさせることを抑制する、うん、つまり動脈硬化の予防効果があるといったことや、
うん、
まあ、ある種の不整脈、すべての不整脈ではないんですけれども、はい、まあ、ある、種類のあるところまでの不整脈は予防や改善になるといったところも明らかですし、
はい、
あとはやっぱり強調してお伝えすべきことは、
うん、
例えば心筋梗塞になられた、例えば狭心症になったとしても、
はい、
心臓リハビリを継続する方はそうでない方に比較すると死亡率が 26% も低下する。
大きいですね、先生ね、これ26%。
そうですね、やっぱり26% というのもこれ明らかな差でありますから、はい、なので、まあ、あとは心不全の患者さんでその心臓リハビリを頑張っていただくと、例えば入院を、39%、入院するリスクを 39% 減らせるということも、うん、もう、まあ、医学的な、まあ、ことが明らかになってますので、やはり患者さんの、
うん、
生活を、まあ、取り戻すだけじゃなくて、健康な生活を、なんだろうな、サポートするという意味では、やっぱり心臓リハビリは非常に重要ですよと。まあ、その効果をお伝えした上で、うん、まあ、生涯にわたって頑張りましょうというふうなことを強調してお伝えしております。
はい、先生、そうやって、まあ、ちゃんと数字化してきちっと説明をして、皆さん、患者さんの皆さんは納得されて頑張っていらっしゃる方がほとんどですか？
まあ、納得されてるかっていうのは、まあ、納得されてるかなとか、うん、納得してほしいなというようなのは思いとしてあるんですが、ただ、ここも非常に まあ、沖縄らしいというか、
ですよね、
県外の患者さんと比べて、沖縄の患者さんは、高齢者、まあ、平均年齢非常に高いという特徴もありまして、なかなかちょっとこう、医学的な説明が多少ちょっと、
そうですね、
把握されにくい方も多いので、
は
い、ここ大事なと思うのが、患者さんご自身が理解されて納得することも大事なんだけれども、ご家族に。
あ、本当そうですね。
その方の、はい、ご家族さん、特に息子さん、娘さんとか、 に、心臓リハビリの場面に、まあ、最近ちょっとコロナの影響もあって、理想通りのあれにいかないんですけれども、
そうですよ
まあ、
ね。
平常地であれば、なるべくそのご家族にも説明しさせていただいたり、まあ、リハビリの様子を見ていただいて、これぐらい動けるんですよと。ぜひ、お家に帰られても、ウォーキング、10分、15分は大丈夫ですから、ぜひ、
促
で
して
き
く
る
だ
よう
さい
な、
ということでですよ
流
ね。
してくださいというふうにしてやって、患者さん個人で頑張るんじゃなくて、例えばその夫婦で頑張るとか、家族で頑張るとか、地域社会で頑張れるような取り組みを、まあ、サポートするという、そのリハビリに関わる、まあ、その人数というか、単位を上げていくと、多くの人がその患者さんを、まあ、ケアとかフォローできるようなサポートっていうのはやっぱり重要なのかなと思ってます。
本当そうですね。いや、当事者が一番ね、頑張らないといけないっていうのも分かってるんだけれども、リハビリの大変さも、自分がね、一番分かるわけじゃないですか。ね。だ
そう
か
で
ら、
すね。
先生方も、本当にね、頑張ってほしいって思いながらも、この患者さんのそれぞれの性格によっては、なかな
そう
か
です。
で、多分、ご苦労されてるんじゃないかなって、とても感じるわけなんですよね。特に沖縄、先生、先ほど沖縄っておっしゃってましたけど、もともと運動があるかない、県民性がある中で、運動をね、習慣化させるって、とっても大変なことだと思うんですよね。だけど
そう
ね、
ですね。
それを、まあ、やっぱりご家族の方が理解していただいて、一緒に歩こうであったりとかね、一人だけでさせるわけじゃなくって、やっぱりその協力や理解や応援や支援っていうものが、やっぱ周りからやってあげるっていうことがとても大切だって、今先生もね、おっしゃってましたけど、それ感じますね、本当にね。はい。ということでね、先生最後にじゃあまとめて何かありますか？
まあ、限られた時間で心臓リハビリの説明をするも、まあ、なかなかちょっと全てお話はできないんですけれども、例えばその心臓リハビリで一番大事なのは何ですかとかっていうことをよく聞かれます。それが、まあ、例えば運動であれば、息切れをしないとか、明日同じようなできるような運動でとどめるような工夫を毎日続けていきましょうと。
な
つ
る
ま
ほ
り、
ど。
今日頑張ったけど、同じ内容は明日できないっていうことであれば、それはその運動の強さとか時間がその人にとって、
強すぎた
ちょっ
と。
と強すぎたということがありますので、なるべくその運動を毎日行えるような運動をするということと、あとやっぱり有酸素運動と言われている、いわゆるそのウォーキングとか、まあ、自転車こぎとかっていう運動は、基礎体力を維持するだけでなく、もしその心不全が悪くなってきた時でも、早く、例えば運動したら今日いつもよりも早く息切れするなとかっていうことに気づかれます
そう
の
です
で、
よね。自分の体の体力の感じがね、わかりますよね。
なので、自分のご病気が悪くなったことを早く気づくためにも、まあ、運動を習慣化するということが非常に有効でありますから、
本当ですね。
そういうふうにして運動を、まあ、無理なく、まあ、生涯にわたって継続できるというふうなところは強調してお伝えしていますね。
わかりました。先生、ありがとうございます。
いえ、こちらこそ。
はい。本日は、琉球大学病院リハビリテーション部理学療法士の峰明先生をお迎えして、お迎えというかね、お電話でつながりまして、心臓リハビリテーションについてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。